スマートオルゴールミューロボックスの公式サイトにあるアーティストが、まあ本当に感動的な一本の記事を寄せてるんですよ。
ほう。
今回はですね、その記事をもとにスイスの音楽家プロトン・デューブさんと一台のオルゴールが織りなす、壮大な創作の旅、これを皆さんと一緒に深く掘り下げていきたいなと思ってます。
いいですね。
チューリッヒの雪景色からインドネシアの火山まで、これってもう単なる製品レビューとかそういう話じゃないんですよね。なんていうか、ある魂の物語みたいな。
まさに。この記事がすごく興味深いのは、テクノロジーとアートの融合っていう、まあよくあるテーマにとどまらないところなんですよね。
ええ。
なんというか創作の核心にある、ある種の矛盾に光を当てている。つまり、偶然性っていうコントロールできない力と、あとはものすごく個人的な感情的直感。
偶然性と感情的直感。
はい。この、まあ、反するように見える2つがどうやって1つの音楽作品として結実するのか、そのプロセスを体験できるのがこの記事の醍醐味かなと。
なるほど。では早速彼の音楽の世界から見ていきましょうか。プロトン・デューブさんのプロジェクト名がアルケメリックで、テーマがですね、想像上のルネッサンスレイブっていう、言葉だけ聞くとかなり不思議な組み合わせですよね。
そうですね。古風な響きとすごく現代的なクラブカルチャーが同居している、このネーミング自体がもう彼の創作スタンスを象徴しているように思いますね。
彼の出発点には多くのアーティストがまあ抱えるであろうある種の壁があったそうなんです。
壁ですか？
ええ、もう新しい音楽なんて生み出せないんじゃないかっていう、そういう閉塞感。でも彼はそれをただ嘆くんじゃなくて、全く違うアプローチを試したんです。既存の音楽理論からあえて距離を置くことにしたと。
そこが最初のすごく重要なポイントですよね。彼は美しいメロディーを作ろうとか、感動的なコード進行を考えようみたいな、そういう従来の作曲法を一度手放すわけです。
はい。
代わりに彼が目をつけたのがセリエル音楽っていう考え方と、彼自身が長年取り組んできたランダム生成アートだったと。
ランダムな数列からメロディーを作るというのは少し意外でした。それだけだとなんていうか、ただの無秩序な音の羅列、ノイズになっちゃいそうですけど、どうやって音楽にしてるんですかね？
ああ、素晴らしい質問です。まさにそこが彼のアルクメリックたるゆえんでして。
ほう。
彼はランダムに生成された膨大なメロディーの断片から自分の心に響くものだけをもう直感で選び抜くんですよ。
なるほど。
偶然性に完全に身を委ねるんじゃなくて、偶然が生み出した素材を自分の感性っていうフィルターで老化していく。つまり作曲家としてのエゴとか意図を一度こう排除して、純粋なキュレーターになるわけですね。
ああ、偶然との共同作業みたいな感じでしょうか。
そうです、そうです。少し補足させてもらうと、セリエル音楽っていうのは20世紀の現代音楽の技法でして、音の高さとか長さを、まあ、数学的な数列に基づいて配置するっていう非常に知的なアプローチなんですね。
はい。
彼はそのロジックを借りつつも厳格に従うんじゃなくて、もっと自由な発想のツールとして使っている。これって現代の AI アートにも通じる思想じゃないですか。
あー、確かに。
ルールとかアルゴリズムっていう制約を自分に課すことで、逆に人間の創造性が解放される。彼がやってるのは AI 登場以前のいわばアナログな生成アートなんですよ。
偶然から生まれた音楽に自分の感性で命を吹き込むと、面白いアプローチですね。
ええ。
でもその音楽がスタジオの中だけで鳴っていてもやっぱり意味がない。彼が次に考えたのは、じゃあどうやってこの特別な音楽を外の世界に届けるかということでした。
音楽が本当に完成するのはやっぱり誰かの耳に届いた時ですからね。
ええ、本当に。彼はチューリッヒの街角でパフォーマンスをしようと考えたんですが、すぐに壁にぶつかるんです。
ほう。
なんと路上でスピーカーを使うことが条例で禁止されていたと。そこでアナログな楽器に目を向けて、パンチカード式のオルゴールとかを検討し始めたらしいんですね。でももっと柔軟に自分の複雑な曲を演奏できるものはないかと探していた。
ああ、静寂が新しい扉を開くっていうのはクリエイティブの現場で本当によくあることですよね。もしスピーカーが使えていたら、この物語は生まれなかったかもしれない。
本当にそうですね。そして理想のオルゴールを探してアマゾンをさまよっていた時、彼はムロボックスを発見するんです。
ついに。
記事の中で彼はこれこそが理想的なソリューションだと確信したと書いています。 アプリから自由にMIDIファイルをアップロードして、自分の曲をそのままオルゴールの音によるで奏でられる。彼のストリートパフォーマンスの夢を叶える鍵との運命的な出会いだったわけですね。
デジタルデータとその物理的な発音機構をつなぐ、まさに彼の創作理念を体現したようなデバイスだったということですね。
そうなんです。
偶然と直感で生まれた彼の音楽が、今度はデジタルとアナログの境界を越えようとしていたと。
そしてこの出会いが彼の人生でも忘れられない本当に感動的な体験へとつながっていきます。彼が初めて遠隔でムロボックスを操作した時のエピソードです。
ここはこの物語の一つのハイライトですよね。
状況を想像してみてほしいんですけど、彼はスイスの自宅の PC から自作の曲のMIDIファイルはムロボックスのサイトにアップロードするんです。
はい。
そしてライブストリーミングの画面を見つめていると、地球の反対側の台湾にあるムロボックスがリアルタイムで彼の曲を演奏し始める。物理的な櫛波が彼のデータを元に滝開かれる様子が見えるんですよ。
うわー、それはただの再生ボタンを押すのとは全く違う体験ですよね。
全然違います。しかも彼がそこで初めて再生した曲が、またなんと、これ単なるテスト用の曲じゃなかったんですよね。
と言いますと？
なんと、お母様が亡くなった日の早朝に書いたスノーグローブという非常にパーソナルで悲しみと愛が詰まった一曲だったそうなんです。私だったらそんな大切な曲を見も知らぬ機械に託すのは少し怖い気もしますけど。
その気持ちすごくよくわかります。でも彼にとってはそれが、なんというか祈りのような行為だったのかもしれないですね。
ああ。
そしてその結果は彼の想像をはるかに超えるものだった。彼は記事に、距離を超えて響き合う、まるで奇跡のような共鳴を感じたと書いています。
ええ。
これは単なる遠隔再生っていう言葉では片付けられない体験ですよ。重要なのは、録音された音がスピーカーから流れてるんじゃなくて、遠く離れた場所で今まさに物理的な楽器が自分の感情を奏でているっていう事実。その櫛波の振動が時空を超えて彼の心に届いたんでしょうね。
あなたも、もし自分の思い出の曲がスマホから流れるんじゃなくて、遠い過去かの場所で本物のオルゴールとして今まさに奏でられていると想像したらどう感じますか？
いや
ー、その響きを想像した時の感覚の違いこそがこの物語の核心なのかもしれないですね。
まさにデジタルがフィジカルに変換される瞬間に生まれるこの特別な感情的価値、これがムーロボックスっていうデバイスの持つ本質的な魅力なんでしょうね。
この物理的な共鳴というテーマはさらにスケールを広げていくんです。彼の創作の旅はスイスを飛び出して、今度はインドネシアの大自然へと向かいます。
おお、今度は人間と機械の共鳴から自然と機械の共鳴へとフェーズが変わるわけですね。
そうなんです。彼はインドネシアのカワプティというすごく美しい火山のクレーター口でムーロボックスの演奏を撮影していたそうなんです。
ええ。
彼が作曲した静かなメロディーがその神秘的な風景に響き渡る。その時本当に信じられないような偶然が起こるんですよ。
というと？
彼が録音しているまさにその最中に、公園の巡回員の人が独立記念日のために掲げられていた旗を何の合図もなくスルスルと下ろし始めたそうなんです。その動きがまるで彼の音楽に合わせたパフォーマンスのように見えたと、彼は記事の中で、あまりにもタイミングがよくシュールで超現実的な感覚に包まれたって書いてるんです。
いやー、面白いですね。彼が提唱するロボテックレゾナンス、つまり機械的共鳴っていうコンセプトの意味が、このエピソードで一気にクリアになりますね。
はい。
彼の音楽はそれ単体で完結してるんじゃなくて、周りの環境とかその場で起こる偶然の出来事と共鳴して初めて一つの作品になる。火山の壮大な自然、オルゴールの機械的な音、そして旗を下ろすっていう人間の何気ない営み、そのすべてが奇跡的にシンクロした瞬間だったわけですね。
彼の作品にはそうした自然との共鳴を通じて、清らかな環境とか平和な景色、汚染も戦争もない世界への深い願いが込められているんですね。
ええ、オルゴールっていうどこかノスタルジックで純粋な響きが、そのメッセージをより強く伝えているように感じます。
これだけ感情的に深くつながってくると、もはや単なるガジェットじゃなくて、バイオリンとかピアノみたいな一生ものの楽器として捉えたくなりますよね。
そうですね。
そうなると今度はメンテナンスっていう物理的な楽器ならでもの課題が出てくるわけです。
その感覚すごくよくわかります。 デジタル製品なのにアナログな楽器としての寿命とか健康を気にし始めてるわけですよね。
ええ。
これは彼がムロボックスを単なる再生デバイスじゃなくて、もう創作のパートナーとして見てる何よりの証ですよ。
ええ、彼はオルオールの音を出す金属の櫛刃、コームですね。これが一つでも響きが鈍くなると演奏体験全体が損なわれてしまうと書いてます。
ああ、デリケートですもんね。
でもそれを自分で修理できないことがもどかしいと。そして彼の楽器への愛情が伝わってくるのが、いつか台湾のムーロボックスチームを直接訪ねて、櫛刃の交換方法とかメンテナンス技術を自分の手で学びたいと本気で考えていることなんですよ。
すごい情熱ですね。それはもう自分の愛用するギターのネック調整を自分でやりたいっていうギタリストの感覚と全く同じですよ。デジタルデバイスに対してそこまでの愛着を抱かせるっていうのは並大抵のことじゃない。
ちなみに記事にはムーロボックス側からの注釈として3年間の無償修理サービスがあるので安心って添えられてましたけどね。
でも彼にとってはそういう問題じゃないんでしょうね。自分の手で世話をしてずっと使い続けたいっていう。
ええ、使い捨てが前提の多くのガジェットとは全く異なる新しいテクノロジーとの関係性がここに見えますよね。デジタルでありながらアナログな楽器としての命を感じている。
こうして彼の物語を追っていくと、ムーロボックスが彼にとって感情を伝え、距離を超え、自然や偶然とも共鳴する、まさに生きた楽器になっていることがよくわかりますよね。
彼は記事の最後にスピーカーとオルゴールの違いについてとても印象的な言葉を残してるんですよ。
ぜひ聞かせてください。
スピーカーは録音された音を再生するだけですが、オルゴールはまるで命を持つ楽器のように柔らかく共鳴し、まるであなたのために直接演奏しているかのようです。この一文に彼の体験のすべてが凝縮されている気がします。
本当にその通りですね。録音された音を聞く体験と、目の前あるいは遠くで物理的に音が生まれるのを体験するのでは、受け取る感動の質がもう根本的に違う。その価値を彼は見事に言い当てています。
彼は実際に自分の作品を入れたムーロボックスを何度もカスタムオーダーして、大切な友人や家族への贈り物にしてるそうです。
あー、素敵ですね。
それはもう単なるプレゼントじゃなくて、彼という存在や彼の音楽との思い出をいつまでも大切にしまっておける特別の宝物になってるんでしょうね。
彼の物語は僕たちにすごく重要な視点を与えてくれますよね。それはテクノロジーが伝統的なオルゴールでは決して提供できなかった新しい価値を生み出したということです。
新しい価値？
はい。それはパーソナライズされた物理的な音楽体験。かつてのオルゴールっていうのは決められた曲を誰もが同じように聴くものでした。でも今、自分のためだけに自分の人生で最も大切な曲を物理的な楽器が演奏してくれる。この価値はちょっと計り知れないですよ。
確かに。自分の思い出が本物の楽器の音になるわけですね。
最後に、あなたに一つ思考の種を。プロトン・ドゥ・ドンナさんの物語は、伝統的なものがテクノロジーと結びつくことで、新しく、そして深い感情的な価値を生み出す可能性を示しました。
ええ。
では、あなたの身の回りにある他の伝統的なものや体験。例えば、手書きの手紙とか、写真アルバム、あるいはおばあちゃんのレシピノート。それらがもし、現代のテクノロジーと結びついたとしたら、どのように進化して、どんな新しい感動を生み出す可能性があるでしょうか。少し想像を巡らせてみてください。